2、堀木と自分。互いに軽蔑しながら付き合い、そうして互いに自らをくだらなくしていく。それがこの世のいわゆる交友というものの姿だとするなら、自分と堀木との間柄もまさしく交友に違いありませんでした。自分があの京橋のスタンドバーのマダムの義侠心にすがり、女の人の義侠心なんて言葉の奇妙な使い方ですが、しかし自分の経験によると、少なくとも都会の男女の場合、男よりも女の方がその義侠心とでも言うべきものをたっぷりと持っていました。男は大抵おっかなびっくりで、お体裁ばかり飾り、そうしてケチでした。あのタバコ屋のよし子を内縁の妻にすることができて、そうして築地隅田川の近く、木造の2階建ての小さいアパートの階下の一室を借り、2人で住み、酒はやめて、そろそろ自分の定まった職業になりかけてきた漫画の仕事に精を出し、夕食後は2人で映画を見に出かけ、帰りには喫茶店などに入り、また花の鉢を買ったりして、いや、それよりも自分を真から信頼してくれているこの小さい花嫁の言葉を聞き、動作を見ているのが楽しい。これは自分もひょっとしたら今にだんだん人間らしいものになることができて、悲惨な死に方などせずに済むのではなかろうかという甘い思いをかすかに胸に温め始めていた矢先に、堀木がまた自分の眼前に現れました。よう、敷間。おや、これでもいくらか分別臭い顔になりやがった。今日は高円寺女子からのお使者なんだがね、と言いかけて急に声を潜め、お勝手でお茶の支度をしている芳子の方を顎でしゃくって、大丈夫かいと尋ねますので、構わない、何を言ってもいい、と自分は落ち着いて答えました。実際よし子は信頼の天才と言いたいくらい、京橋のバーのマダムとの間はもとより、自分が鎌倉で起こした事件を知らせてやっても常子との間は疑わず、それは自分が嘘がうまいからというわけではなく、時にはあからさまな言い方をすることさえあったのに、よし子にはそれが皆冗談としか聞き取れぬ様子でした。相変わらずしょってやがる。何、大したことじゃないがね、たまには高円寺の方へも遊びに来てくれっていうご伝言さ。忘れかけると会長が羽ばたいてやってきて、記憶の傷口をそのくちばしで突き破ります。たちまち過去の恥と罪の記憶がありありと眼前に展開せられ、わーっと叫びたいほどの恐怖で座っておられなくなるのです。飲もうか、と自分。よし、と堀木。自分と堀木、形は2人似ていました。そっくりの人間のような気がすることもありました。もちろんそれは安い酒をあちこち飲み歩いている時だけのことでしたが、とにかく2人顔を合わせると、みるみる同じ形の同じ毛並みの犬に変わり、高節の巷を駆け巡るという具合になるのでした。その日以来、自分たちは再び旧交を温めたという形になり、京橋のあの小さいバーにも一緒に行き、そうしてとうとう高円寺の静子のアパートにも、その泥酔の2匹の犬が訪問し、宿泊して帰るなどということにさえなってしまったのです。忘れもしません。蒸し暑い夏の夜でした。堀木は日暮れ頃、よろよろの浴衣を着て、築地の自分のアパートにやってきて、今日ある必要があって夏服を質入れしたが、その質入れが老母に知れると誠に具合が悪い。すぐ受け出したいから、とにかく金を貸してくれということでした。あいにく自分のところにもお金がなかったので、例によってよし子に言いつけ、 よし子の衣類を質屋に持って行かせてお金を作り、堀木に貸してもまだ少し余るので、その残金でよし子に焼酎を買わせ、アパートの屋上に行き、隅田川から時たまかすかに吹いてくるどぶ臭い風を受けて、まことに薄汚い納涼の縁を張りました。自分たちはその時、喜劇名士、悲劇名士の当てっこを始めました。これは自分の発明した遊戯で、名詞にはすべて男性名詞、女性名詞、中性名詞などの別があるけれども、それと同時に喜劇名詞、悲劇名詞の区別があってしかるべきだ。例えば汽船と汽車はいずれも悲劇名詞で、市電とバスはいずれも喜劇名詞。なぜそうなのか。それのわからぬものは芸術を断ずるに足らん。喜劇に一個でも悲劇名詞を差し挟んでいる劇作家はすでにそれだけで落第、悲劇の場合もまたしかりといったようなわけなのでした。いいかい、タバコは？と自分が問います。トラ、悲劇、トラジディの略と堀木が原価に答えます。薬は？粉薬かい、丸薬かい。注射、トラ、そうかな、ホルモン注射もあるしね。いや、断然トラだ。針が第一、お前立派なトラじゃないか。よし、負けておこう。しかし君、薬や医者はね、あれで案外コメ、喜劇コメディの略なんだぜ。死はコメ、牧師も和尚もしかりじゃね。おおでき、そうしてセイはトラだな。違う、それも米。いや、それでは何でもかでも皆米になってしまう。ではね、もう一つお尋ねするが、漫画家は？よもや米とは言えませんでしょう。トラ、トラ、大悲劇名詞。なんだ、大トラは君の方だぜ。こんな下手なダジャレみたいなことになってしまってはつまらないのですけど、しかし自分たちはその遊戯を世界のサロンにもかつて損しなかったすこぶる気の利いたものだと得意がっていたのでした。またもう一つ、これに似た遊戯を当時自分は発明していました。それは対義語、アントニムの当てっこでした。黒のアント、対義語アントニムの略は白けれども、白のアントは赤、赤のアントは黒。花のアントはと自分が問うと、堀木は口を曲げて考え、花月という料理屋があったから月だ。いや、それはアントになっていない、むしろ同義語シノニムだ。星とスミレだってシノニムじゃないか、アントでない。わかった、それはね、蜂だ。蜂？ボタンにアリか。なんだ、それはモチーフ、画題だ。ごまかしちゃいけない。わかった、花に村雲。月に村雲だろう。そうそう、花に風、風だ。花のアントは風。まずいなあ、それはなにわ節の文句じゃないか、お里が知れるぜ。いや、琵琶だ。なおいけない、花のアントはね、およそこの世で最も花らしくないもの、それをこそあげるべきだ。だからその、待てよ、なんだ、女か。ついでに女のシノニムは臓物。君はどうもポエジー、詩を知らんね。それじゃあ臓物のアントは牛乳。これはちょっとうまいな。その調子でもう一つ、恥、オントのアント、恥知らずさ。流行漫画家上司生きた堀木正雄は この辺から二人だんだん笑えなくなって、焼酎の酔い特有のあのガラスの破片が頭に充満しているような陰鬱な気分になってきたのでした。
生意気言うな。俺はまだお前のように長めの恥辱など受けたことがねえんだ。
ぎょっとしました。堀木は内心自分を真人間扱いにしていなかったのだ。自分をただ死に損ないの恥知らずのアホの化け物のいわば生ける屍としか返してくれず、そうして彼の快楽のために自分を利用できるところだけは利用する、それっきりの交友だったのだと思ったら、さすがにいい気持ちはしませんでしたが、しかしまた堀木が自分をそのように見ているのももっともな話で、自分は昔から人間の資格のないみたいな子供だったのだ。やっぱり堀木にさえ軽蔑せられて死闘なのかもしれないと考え直し、
罪のアントニムは何だろう、これは難しいぞと何気なさそうな表情を装って言うのでした。法律さ。
堀木が平然とそう答えましたので、自分は堀木の顔を見直しました。近くのビルの明滅するネオンサインの赤い光を受けて、堀木の顔は鬼刑事のごとく威厳ありげに見えました。自分はつくづく呆れ返り、
罪ってのは君、そんなものじゃないだろ。
罪の対義語が法律とは。しかし世間の人たちはみんなそれくらいに簡単に考えて済まして暮らしているのかもしれません。刑事のいないところにこそ罪がうごめいていると。
それじゃあなんだい、神か。
お前にはどこかやそ坊主くさいところがあるからな。嫌味だぜ。
まあそんなに軽く片付けるなよ。もう少し二人で考えてみよう。これはでも面白いテーマじゃないか。
このテーマに対する答え一つでその人の全部がわかるような気がするのだ。
まさか。罪のあんとは善さ、善良なる市民、つまり俺みたいなものさ。
冗談はよそうよ。しかし善は悪のあんとだ、罪のあんとではない。
悪と罪は違うのかい。
違うと思う。善悪の概念は人間が作ったものだ。人間が勝手に作った道徳の言葉だ。
うるせえな。それじゃやっぱり神だろう。
神、神、何でも神にしておけば間違いない。
腹が減ったな。
今下でよしこが空豆を煮ている。
ありがてえ、好物だ。
両手を頭の後ろに組んで仰向けにごろりと寝ました。君には罪というものがまるで興味ないらしいね。
そりゃそうさ、お前のように罪人ではないんだから。俺は道楽はしても女を死なせたり女から金を巻き上げたりなんかはしねえよ。
死なせたのではない、巻き上げたのではないと心のどこかでかすかなけれども必死の抗議の声が起こっても、しかしまたいや自分が悪いのだとすぐに思い返してしまうこの周壁、自分にはどうしても正面切っての議論ができません。焼酎の陰鬱な酔いのために刻一刻気持ちが険しくなってくるのを懸命に抑えてほとんど独り言のようにして言いました。しかし牢屋に入れられることだけが罪じゃないんだ。罪の案とが分かれば罪の実態もつかめるような気がするんだけど。
神、救い、
愛、
光、
しかし神にはサタンというアントがあるし、救いのアントは苦悩だろうし、愛には憎しみ、光には闇というアントがある。善には悪、罪と祈り、
罪と悔い、罪と告白、罪と、
ああみんなシノニムだ。
罪の対語は何だ。
罪の対語は蜜さ。蜜のごとく甘しだ。
腹が減ったな。何か食うものを持ってこいよ。
君が持ってきたらいいじゃないか。
ほとんど生まれて初めてと言っていいくらいの激しい怒りの声が出ました。
よし、それじゃあ下へ行ってよしちゃんと二人で罪を犯してこよう。議論より実地見分。
罪の案とは蜜豆、いや空豆か。
ほとんどろれつの回らぬくらいに酔っているのでした。
勝手にしろ、どこかへ行っちまえ。
罪と空腹、空腹と空豆、
いやこれはシノニムか。
でたらめを言いながら起き上がります。
罪と罰、ドストエフスキ
ー。ちらとそれが頭脳の片隅をかすめて通り、はっと思いました。もしもあのドスト氏が罪と罰をシノニムと考えず、アントニムとして置き並べたものとしたら、
罪と罰、
絶対に相通ぜざるもの、ひょうたん相入れざるもの。罪と罰をアントとして考えたドストの青緑、腐った池、ランマの奥底の、
ああ分かりかけた、
いやまだ、などと頭脳に走馬灯がくるくる回っていた時に、
おい飛んだ空豆だ、来い。
堀木の声も顔色も変わっています。堀木はたった今ふらふら起きて下へ行ったかと思うと、また引き返してきたのです。
なんだ。
異様に殺気立ち、二人屋上から二階へ降り、二階からさらに階下の自分の部屋へ降りる階段の中途で、堀家は立ち止まり、
見ろ、と小声で言って指さします。
自分の部屋の上の小窓が開いていて、そこから部屋の中が見えます。電気がついたままで、二匹の動物がいました。自分はぐらぐらめまいしながら、これもまた人間の姿だ、これもまた人間の姿だ、驚くことはない、など激しい呼吸とともに胸の中でつぶやき、よし子を助けることも忘れ階段に立ち尽くしていました。